中央学院大学
清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオね、いい感じでエコーかかってますけど第94回目になります。2024年7月11日というところでね、今日も生放送感が出てますけどというところで、やっていきたいなと思ってます。オープニングはいつもの私の音声配信アプリハクナのお友達のね、花ちゃんの音源使わせていただいてますけども、今月はスタジオから私、中央学院大学工学部教授の清水と、第一期のねラジオメンバーだった鈴木さんとお送りしていきたいと思います。主役の七海美奈さんと渡辺さんとか元杉さんもしかしたらオンラインでね声が聞けるかもしれないという感じでやっていこうかなと思ってるんですけど、で、今日ちょっとねいつもと違うっていうのはまたやっぱり配信のねお友達だったんですけど、スペシャルゲストとして今月はね大阪在住って言っていいのかな、ね、
はい、
の、メンズコンカフェに勤めてる秋さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。
いやもうねイケメンでいい声だからもうずるいよね
そう、いや褒め上手なんでね清水先生は。
いやもうね秋さんとはコロナ禍の知り合いっていうところなんでね。
そうですね、
2020年からの、
そうですね、もうそう考えるともう4年、長いです、
そうですね、じゃあまずはちょっとね自己紹介等々していただいて秋さんからいきましょうか
はい、皆さんこんばんは。なにわアイドルっていうコンセプトカフェに勤めてます秋って言います。こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、お願いします。
じゃあ同じ感じでね、鈴木さんも自己紹介を
はい、第一期のラジオメンバーだった鈴木です。今日も今月もよろしくお願いします。
お願いします、
はい、お願いします、
ね、今回はあれだよね、秋さんはちょっと、メンズコンカフェとは何かとか、あとそういうなんていうんだろう、いろんなねイメージ改善というかね、
は
い、
そうですね、
目的もあるよっていうので
偏見がやっぱあったりするんでね、はい、
なんでね朝一番でね東京来ていただいて
すごいですね、
スタジオからっていうとこなんで、生放送なんでお便り等々いただくと、もしかしたらね秋さんファンからもリアルタイムのねやつがあったらすぐに読みますんで、
そ
こで、
いいですね、
やっていきましょう。
待ってます。
はい、それではメッセージ募集は花ちゃんの使えるかなというところで、じゃあお願いします。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。出店に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは0356705332、 0356705332、 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、ね、音声配信アプリハクナのお友達の花ちゃんの、ね、音源使わせてもらいましたけど、秋さんともねお友達というかね、
そうですね、
なんで出会えばやっぱりハクナだったんだよね。
そうですね、
そうなんですか。
そうそう、鈴木さんはハクナは知らない？
知らないですね。すいません、
ね、でももうね毎月白菜白菜っていうかね、そろそろ白菜から何かもらってもいいかなと思って
っと、
というところで、まあ、まずは今月の1曲目というところで、まあ、花ちゃんのね、先月リクエストいただいてたんですけどかけれなかったんで、まあ、ちょっとリベンジというところで世界の終わりでスターライトパレードお聴きください。はい、世界の終わりでスターライトパレードお送りしました。まあ、このコーナーでは、まあ、私清水ゼミでの活動報告とかみんなに起きた出来事をお話ししてるんですけど、まあ、今月はねスペシャルゲストということで、メンズコンカフェのアキさんに来ていただいてるんで、まあ、キラキラコンカフェジョーとかいう言葉を、まあ、私は TikTok とかで聞いたりするんだけど男の子の場合なんて言うんだろう、キラキラは言わない。
あ、言わないですね。
あ、まあね、なんでちょっとそんなお話を聞いていこうかなと思ってます。
そうなんです。僕もその、うん、コンカフェジョーとか言うけど、うん、男の場合は何なんだろうっていうのを一回調べたことがあって、うんうんうんうん、ジョーの反対ってお坊らしくて、
くんはダサくなっちゃったよ。
そうなんですよ。だからちょっとこれやめとこうと思って、うん、もうコンカフェの、まあ、キャスト、うんうん、としてはなんか、うん、今日は話せたので、は
い、ぜひぜひ、
ね、ぜひぜひ、
ね、そうですね、
します。
なんだろう、きっかけはどんなとこからだったんですか、うん、こうやろうかなって。
きっかけはあれですね、うん、バーで、うんうん、そのなんて言うんですかね、バイトをしたかったんですけど、うん、
あ、
もう、もうことごとく落とされて。
あ、そうだったんですか。
はい、でなんか、まあ、そのなんていうんですか、求人サイト見てたら、うんうん、たまたまメンズコンセプトカフェっていうのがあって、
うんうん、
あ、ワンチャンいけるんかなみたいな感じで、で面接していただいたら、まあ、その日に OK いただいたんで、よしやろうみたいな。もうなんかそんな大した理由はないというか、もう流れで入っちゃいましたね。はい、
ね、でもやっぱりいろいろね、そう、夜遅いとか、
はい、
ね、その朝までやってはいない。
朝までやってますね。
あ、朝、そうなんですか。
はい、うん、朝5時まで営業してるので。
すごいね、はい、
その時間まで起きて。
あ、ずっと起きてますね。
眠くならない？
めっちゃ眠いっす。
やっぱね、お酒もね入ってる、対すると
余計眠いっすね。
やっぱそうな
ん、本当にたまにぶっ倒れてる時ありますから
。あ、いやーねー、仕事だからね。
そっか、で始発で帰るみたいな。
そうですね、始発で帰ったり、
なるほど、
まあ、ちょっとあのお店でちょっと、うん、まあ、ゆっくりしてみたいな。
あ、そういうこともできるんですね。
そうですね、ちょっとあの休憩してから帰ろうかなみたいなとかもできるんで、
安心ですね、そういうところ。
そうですね。
でもそうね、まあ、バーとかだと、私が学生の時はやっぱり朝5時ぐらいまでやってるところがあって、
うん、
あ、
そうなんですね。
そう、うん、でそこで飲んでそのまま大学行くとかね、
大学行く
ことがあったけど。そうそう、アキさんのところはもう大体、まあ、アキさん一応社会人っていうとこまで言っていいのかな。
そうです ね、
まあ、社会人年齢なんで、
はいはい、
なんか学生さんみたいな人もいたりする、その同僚というか。
そうですね、でも基本的には学生が多いですね。
あ、そうなんですか。
そうですね、もう大学生とかが多くて、うん、でもそうですね、学業をしながら、まあ、コンカフェで働いたりみたいな方もいらっしゃいますし、まあ、なんか夢を追ってとかの人もいらっしゃいますし、
そういう形で、
はい、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、まあ、私からするとね、もうあの、アキさんも鈴木さんもね、こう若い感じなんで、まあ、学生と変わんないイメージがあるんでね。
だといいんですけど。
まあ、なので、そうそう、まあ、多分あの同僚っていうかね、同僚のお坊というか。
お坊来ました。いただきました。
まあね、きっとなんか全然変わんないのかなと思ってですけど、ちょっとやっぱりある年の差感じるときみた
いな。ちょっとあの、まあ、職場で若い人がいないんですよね、うん、上しかいないので、
うん、
その若くても30代の方ばっかりなので、
うん、
まあ、そうするとやっぱジェネレーションギャップじゃないですけど、
うん、
あ、全く違うなみたいな思いますね、
うん、あ、そっかそっか、
確かに。
アキ、ね、さんはどう思うのか、全然そこのギャップは感じず。
いやー、相当感じますね。正直、なんて言うんでしょう、やっぱコンカフェに来る方っ て、一応そのお酒提供なしだったら、まあ高校生卒業してれば入れるみたいなところもあるんで、若い方も結構来られるんですけど、やっぱジェネレーションギャップだなって感じますね。
まあ、そこをねどうやっていくかっていうのがね。
そうですよ。だって最先端のこととかもなんか流行りとかも知ってないとちょっとありません、
う
ん、なんか
ありますけど、そうですね、うん、結構その流行りの最先端のその有名なところみたいな抑えたりはするんですけど、うん、でもやっぱり今 TikTok、YouTube とかも、うん、その広すぎる、うん、もう好きなものが広すぎる、うん、もうなんか VTuber とかも流行ったりもしてるんで、うん、もう何の話を押さえればいいか分かんないけど、でも僕はもうちょっと自分の趣味のところにも話題一応置いて、まあそこの路線で話題進めようかなと思ってるんで、ハマる人ハマるし、ハマんない人ハマんないみたいな多いですね。
いい戦略ですね。
戦略
って、ね、日戦略で
大事大事です、はい、本当会話もね、コミュニケーションも、
うんうん、まあ、お酒も結構ね、アキさんは飲めるタイプ。
そうですね、
だもんね。
そうだと思ってたんですけど、うん、入ってから周りの強さに驚きましたね、
うん、
も
う、
あ、僕下だって思いました。お
意外と
意外と、いやもう大学生強いですね。
あ、
もういくらテキーラ飲んでも酔わないみたいな人もいらっしゃいましたし、もう本当になんか2瓶とかあげてて、もうあ、ついていけないって思って
そうなんだ。
うん、清水先生とか結構飲んでるイメージあるんですけど、テキーラってあんまイメージがないんですけど、ショット系とか飲むんですか？
飲む飲む。
あ、飲むんですか？
それこそ昨日はちょっとどこで飲んだか言えないけど、テキーラ観覧車みたいな。
あらうちにも観覧車あるな。
ね、ハートのやつと、あと船みたいのもあるんだよね。
船船見たことないですね。
あ、本当？
はい、
そう、それになんかいっぱいこうね、テキーラのショットがくっついてて、
で、
で LED で光って
テンション上がりますよね、あれ。
上がるな。
でも結局なんかね、ぬるくなっちゃうんでね。
そうですね。
そうなんですか。
確かに、
まあ、秋さんは全然温度気にしない、ぬるいとちょっと飲めないとか。
あ、そうですね。でも僕そもそもウイスキーが好きなんですけど、うんうんうん、ウイスキーストレートとかで結構飲むことが多いんで、うん、なんか温度とかはそんな気にしないですね、うんうんうん、暑かったらびっくりしますけど、
うん、ホット感みたいな。そうで、まあなんかね、変なゲームして負けた人がこうショットを飲むみたいな
あれですね
のがあって、うんうん、まあ、ちょっと後でもね、賭博のお話するかもしれないですけど、なんでだかこうね、チンチロみたいなね、最近粗品さんって言ったらいいのかな、とかがやってるのでTikTok で流行ってるのか、
あ、
そう、あれで負けた人が飲むとか、
あ、
そのうちみんな酔っ払ってきて、なぜかどうなっても飲むみたいな
ああよくないノリですね、本当に
っていうのが結構ねあったりしますけど、でもまあ秋さんのところは、まあ、そこまで荒れる感じではなく、
いや、まあ日によりますね。もう本当にウェイウェイしてるときはもうみんなどんちゃん騒ぎで、うん、はい、うん、荒れるときはでも、まあ、本当になんていうんですかね、変な飲み方しますね。もうちゃんぽんしたらもうみんな取っちゃうんで、
ね、そっかそっか、はい、ちょっとねその辺もまた引き続きね聞いていこうかなと思いますけど
です、ねね、
まあ、そんなね、アキさんはまあ、ね、大阪ではまあ、アイドルなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、イコラブのね最新曲なのかな、ね、ちょっとそこと引っ掛けて、絶対アイドルやめないでって、ね、お聞きください。
私のお気に入り。
はい、このコーナーでは、まあ、私清水めでの、学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーですというね、まあ、今ハマってるものとか聞いていっちゃおうかなと思うんですけど、まあ、今日はね、アキさんも来てくれてるんで、まあ、アキさんと鈴木さんのハマってるものをちょっとずつ聞いていこうかなというところで、どっちが先がいいかな。
いや、アキさんから。
あ、じゃあ
今日はメインですから、
ね、でちょっと聞いていってみましょう。なんかアキさんファンを増やすっていう
の。ですですです。
ファンを増やす、
あ、そういう目的じゃなかった。
あ、そういうのは見えるかな。そうですね、最近の 食べ物のお気に入りなんですけど、うんうん、まあ、僕のそのお店の近くにファミリーマートがあるんですけど、うんうん、最近クリスピーチキンがなんか新しいのが出たのをちょっと見たことないですか、
うんうん、なんか梅なんとか味みたいな、
ね、そうです。
あ、そうなんですか。
梅しそのあのクリスピーチキンあるんですけど、うんうんうん、あれがもう美味しくて、
へ
ー、そもそも梅しそがめっちゃ好きなんですけど、
うん、あ、いいですね、
さっぱりした感じのと、うん、あの、うんうん、チキンのジューシーな感じ、あ、もう一生食えるなっていう、
確かに、
あれ止まんないですね。
でもなんかやっぱり2個以上買うのはちょっと気が引けるっていうか、
ありますね、
1個食べてもう罪悪感に苛まれる、うん、そう。でもいっぱい買っちゃう、ね、秋さんは、うん、
そうですね、いや、でも僕も買っても2個かなっていう感じで、まあそもそもちょっとやっぱ値上がりもあって高いっていうのもあるし、
値上がりましたよね、
そうなんですよ、うんうん、ただまあカロリーでいうと普通のファミチキよりも多分60キロカロリーぐらいあの少なめなんですよ、うんうん、なんでまあちょっとあのカロリーに対しての罪悪感はちょっと低めかなみたいな、
うんうん、確かに、
はい、
そっか、大事な視点ではあるよね。
そうですよね、やっぱカロリー大事ですよね。
大事ですね、
ほんと。
そう、鈴木さんの食べ物系はなんか、
ですね、うん、私も同じくファミリーマートの、うん、あのカフェオレがすごいハマって、うんうん、あのちょっと、まあ、買ってたんですけど、うんうん、であの職場 の, あの先輩の方が、うん、まああのまあ、若い人なんですけど、うん、でその先輩があの持ってたんですよ、あのカフェラテを。でちょっとロゴ見えなかったんで、うん、あ、美味しそうなの飲んでますねみたいな感じで聞いたら、うん、いやファミマのカフェラテ美味しいんだよみたいなこうやって言ってくれて、うん、私美味しいと思うんだ、フレーバーも入れるからって、うん、フレーバーあるんですよね、あのアップルシナモンとか、うん、バニラフレーバーとか、うん、まああと、まあ、4つぐらいあるんですけど、いつも私あのアップルシナモンフレーバー入れて、でカフェラテ入れるんですけど、まあ、砂糖は入れないんですけども、うんうん、でそれ入れるだけでも甘く感じるっていうか、もう香りもそうですし、うんうん、そのファミマの、まあ、ちょうどいい苦さ、うんうん、まろやかで、うんうん、とても美味しいんですよ、ちょっとぜひ。
アップルシナモンとかおしゃれですね。
美味しいですよ、本当。
そうか、まあ、こんだけ言えばね、ファミマから何かくれると思うんですよ。
関連でちょっと今思い出して、
いや特にね、あの 何も打ち合わせしてないんですけど、まあ、そこが、ね、生放送の良さっていうところ
で、
嬉
しいです。
そう、じゃあね、ちょっと一旦あの切りがいいのでここでコマーシャルに行ってみようかなと思います。
続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、まあ、今日ねあのお話しするのはちょっと先ほどのね、冒頭もお話ししましたけど、まあ、ちょっと賭博のお話、賭博罪っていうね、まあ、危なくない範囲でお話ししようかなっていうのがあるんですけど、
はい、
ね、あの秋さんとか結構賭博めいたことはしたりしますか？
怖い質問ですね。まあでもなんていうんですかね、まああのー、まあジャン負け、うんうん、あのコンビニみたいな、うんうん、まあそういうのはやったりはしますね、うん
うん、なんでまさにそういうのはもう全然セーフというか、もうその一時、うん、のちょっと楽しみで、まあ、その場で追われるぐらいのものっていうんだったら OK みたいな基準が実はあったりするんですけど、うん、でまあその普通に単純賭博っていうので、まあ、1回とか2回とかで捕まったりすると、まあマックスでその50万円以下の罰金っていうのは、
うん、
だからまあそこまでは重たくないし、あんまり単純賭博で捕まったりしてる人っていないんですけど、うんうんうん、でその常習って言って、まあずっとやっちゃうというか、ね、まずいとか、まあ、
そうですよね。
でむしろもうその賭博っていう賭け事の場を作っちゃうっていうのが悪いということになってるので、まあそういうのがあるんだけど、まああのちょっとね、大正時代の昔の裁判例っていうのを見てみると、あのまあ賭博には胴元みたいなのがまあいるじゃないですか。
あ、はい、まあ、ね、うん、
でその大元に、まあ、みんながこうお金を一回預けて、うんうん、でそこからお金が分配されるシステムだったらそれは賭博じゃありませんっていうのを言ってる判例があって、なんで、まあ、これは実はあんまり知れ渡ってないんですけど、もしかしたら、まあ、世の中でね、まあ、そういうちょっと賭博 かしたくてしょうがないというか人には、まあ、福音っていうかね、うん、になるんじゃないかなとかって思ったりしたんですけど、うんうん、まあ結構まあ大学で法律勉強してるっていうとみんなこうなんか堅苦しいイメージというか、うん、まあ清水もねもう 7,8 年この葛飾 FM で、まあ、こういうちょっと面白おかしくラジオをやらせていただいてはいるんですけど、まあ、やっぱりそのなんかそんなに法律って堅苦しくないよというか、うん、を伝えたいなっていうのがあって、で、まあ、ついねちょっと危なげな話題もいくしちょっとでも興味を持つとねみんな、うん、まあ、法学部入りたいなって思ってもらえるかなみたいなね、
そうですね、うんうんうん、
やったりしてます、うん、なんでね、まあ、いろんな賭博のやつが、まあ、実はあったりしますけどっていうところですね、うん、だから、まあ、粗品さんの話でいけば、ね、あれもあんま流行ったらいけないのかなと思うんですけど、うん、まあ、お金はかけてないっていう設定になってるんですよね、うん、そうサイコロ3つ投げて、うんうん、そうなんか1万ソシーって言ってたね
通貨の単位、
あ、じゃあそういう逃げ方なんだとかまあね、さっきちょっと今私が言ったみたいに、まあ、その胴元に、まあ、お金というか金品っていう扱いなんで、うん、お金でもいいし、まあ、品物でもいいしと、うん、だからなんか商品券でもいいしなんか、ね、うん、高級なあメロンとか、うん、牛肉とかね、うん、まあ、そういったのを、まあ、胴元に渡すと、まあ、胴元はもしかしたら、まあ、賭博会長罪で捕まってしまうかもしれないんだけど参加者平気っていう、あ、うん、まあ、そんな、ね、システムがあったりするんで、実は私その専門家ではないんですけど、うん、まあ、そういう、ね、コンサルタントの仕事があれば引き受けますんで全国のちょっと怖い人来ちゃうかもしれないからね、
怖いですね
全国の賭博がやりたくてしょうがない人なんかは、まあ、ぜひねご相談お待ちしてますとね、まあ、こんな感じだけど、まあ、そろそろ眠くなってきたかなっていうのをいつもね決め言葉にしてますけど、じゃあここでじゃあ鈴木さんに曲振りまでお願いしようか。
はい、かしこまりました。はい、先生ありがとうございました。このコーナーでは清水先生に聞きたい法律やこんな時法律で適用されるのみたいな質問をお待ちしています。それではここで一曲お送りします。Mフローさんで LOT ですね。
はい、はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まあね、今月は、まあ、秋さんスペシャルってわけじゃないんですけど、まあ、メンズコンカフェの偏見みたいなのって許されるみたいな感じでね行ってみようかなと思いますけど、
はい、
ね、なんかありますか、秋さん的に感じる偏見って言ったら、
ね、あー、なんていうんですかね、やっぱ、まあ、ちょっと面コンから外れ、あ、面コンって言うんですけど、うんうん、まあ、面コンがちょっと外れちゃうんですけど、うんうん、ホストさん、うんうん、とかとやっぱちょっと混同されるというか、なんかホストさんの今摘発みたいなのが多くてみたいな、まあ、今ちょっとずつなんかそう警察にお世話になってしまってるみたいな状況とかもあるんで、やっぱ世間からの目としてなんかそのホストさんはちょっと今良くないみたいな目で見られがち、本来はやっぱ違うんですけど、うん、でそれがやっぱメンズコンセプトカフェも同じなんじゃないかっていう目で見られがちなんですけど、そうですね、でもやっぱちゃんと僕たちはもう法律にのっとってまあちゃんとルールの範囲、道徳の範囲でちゃんとまあ面白い楽しい場所を提供できるように、まあ僕たち頑張ってるんでね、まあそういうとこ偏見持たずに楽しみに来てくれたらなってはすごい思いますね、は
い、もうそのホストクラブとの違いっていうのは、まあ一つはちょっと金額の違いっていうか、
はい、
お酒の金額が異常に高いか高くないかなのかなって勝手に思ってるんだけど、そういうわけでもない、
はい、そうですね、やっぱ一つの基準としてやっぱ、うん、金額っていうのもあるんですけど、うんうんうん、やっぱホストさんはやっぱその何ていうんですか、横座りというかやっぱあるじゃないですか、うんうんうん、まあそれがあるのと、うん、まあないのみたいな、やっぱそんなやっぱ距離感がちょっとやっぱできちゃうんで、うんうんうん、やっぱそのホストさんみたいにそのなんか距離感の近い接客っていうよりかはちょっと距離のある感じの、うんうん、まあいわゆる推しという、
う
んうん、ような、ま
あ、
そうです、感じで、まあ、飲みに来て、うん、まあ、イケメンたちと飲めるよみたいなのが、うん、まあ、メンズコンセプトカフェ、うん、なんでちょっとホストさんですごい楽しまれてるっていう方は、うん、なんかちょっと物足りないみたいな、
う
ん、
あ、そうですね、
ただ、
う
ん、はい、バーとかで飲んでたりする人とか、うん、あとメンズ地下アイドルとかにハマってる子とかはやっぱ そのメンズコンセプトカフェちょっと楽しめるんじゃないかなっていう、うん、ちょっと僕の見解であるんですけど、うんうんうん、はい。
そっか、なかなかねちょっとファンさ足りなくないみたいな
ファンさ、
うん、っていうのを言われる可能性もある。
あ、まあ全然あります
ね。あ、はい、
そっか。そう、だからね、なんか筋肉カフェじゃないけど、まあね、マッチョな男の子マッチョな女の子に、うん、持ち上げてもらえるみたいな
あ, ありますね、
うん、あれは大丈夫なの、大丈夫なのとか言う接触がしてしまってるけどみたいなね。
あれはちょっと僕の範疇からずらずれちゃうんですけど、でもなんかあります、ラブクライナーみたいなんで、その口にクライナー加えてそれ女の子にこのままみたいな、ちょっとそんな感じののもあったりしますけどね。
アキさんとかない？
ないですね。あ、ただまあキャスト同士でそのなんか あの、うん、BL のところをチェキで撮っちゃったりみたいなとか、まあ、ポッキーキスみたいなのが一応メニューであって、うんうん、まあ、金額、
あ、ポッキーキスもその推し同士で、
はい、あ、そう
です、
やる推し
感じですか。
そうそう、男の子同士でのやつですけど、まあはい、メニューとしてはありますね。
うん、ね、やっぱ女子ね喜んじゃいますよね。ある一部は
一部はやっぱ重要が、
そっか、
はい、
なんでね、まあ、ちょっとなかなかね、あのいろんな業界ならではのがあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、最近ちょっとね、あの私が聞いたのはあのエンジェルっていうシャンパンあるじゃないですか。
ありますね。
あれをなんかそのエンジェルジャパンのなんかインスタかなんかをフォローしつつ、はい、タグ付けしてそのエンジェル入れてもらってますの、まあ、もしかしたらアキさんもいっぱいねイケメンだからもうエンジェル入れてもらってるんだと思うんですけど、なんかね、なんかノベルティくれるらしい。
えー、
そうなんですか。うん、
アキさんありがとうございますって、うん、いつもみたいな、
でそれは
ちょっと、はい、本当かどうかを試してみていただき
たい。なかなか高額なんであれですけど、
うん、はい、そうなんでね、本当だったらちょっとね、またあの来月とか報告してもらえるといいかなそう、まあ、あくまであの都市伝説みたいな、
ね、
うん、ね、噂をね、あの、うん、聞くんですよね、うん
う
ん、
じゃあまあ検証としてあの遠隔で清水先生から、うん、ああ
一回ね、
そうですね、
やったんだよね、
一回オリジナルシャンパンを、
そうそう、
は
い、遠隔でいただいて、
あって、はい、もうね4年越しのね推しだからね
そう推しですもんね。そうそ
う、ありがとうございます。
いやいや、なんでね、秋さんたまにあの東京来てくれるんでそのたびに会ってなんでね、なんで今日もね、ちょっとね鈴木さんと一緒にまたね打ち上げいけるといいなと思ったりしてますけどね。そう、まあ、さっき、まあ、M フローね、M フロー今年で25周年なんですけど、メジャーデビューで、なんで、かけさせてもらったんですけど、ラブ・オア・トゥースね。で、まあ、この後のやつもちょっとかけさせてもらおうかなと思ったりしてるんですけど、じゃあちょっとここ先に行こうかなというところで、これはねラブズシリーズってやつで、ミスユーっていうね、M フローラブズメロディー&良平だったんですけど、山本良平さんというのも、まあ、言っとこうかなというところで、まあ、お聞きください。
中央学院大学清水研究室ラジオ、
はい、それではここで中央学院大学からのお知らせですというところでね、私が全部読んじゃったんですけどっていう、ごめんねっていう生放送感じです。で、まあ今ね、目下オープンキャンパスたくさん実施中というところで、まあ、あの直近だと7月の14日の日曜日の10時から2時までっていうので、開催してます。その後7月の28日の日曜日で、まあ、その後まあ清水研究室ラジオありますけど、まあそれを挟んで8月11日の日曜日と、まあ結構オープンキャンパス夏休みにかけてありますんで、まあその高校生の皆さんとか、まあちょっと全国ね、あの日本全国100ぐらい法学部があるんですけど、まあその中でもちょっと特徴めいたことができたらいいなと思っていて、なんでね、あのちょっと変わった法学部、中央学院大学目指したいなっていう人、まあ他にもね、小学部とか現代教科学部とか入りたい人も募集していますというところで、中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか、あきさん
いやー、思ったよりも生って緊張しますね。はい、
でもね、まあ、遠隔でこうね LINE でつないでっていうよりはやっぱり生の雰囲気の方が話しやすいかなっていうので、う
ん
う
ん、そうですね、うんうん、確かに顔見ながら喋れるんで、ね、はい、そうそう、
なんかぜひこれだけ言っとかないととかあれ言っておいてもらって
そうですね、まあ、ちょっと宣伝的な感じになっちゃうんですけど、はいはいはい、大阪南の、なにわアイドルっていうところで、働いてますので、まあ、みんな僕以外にもめっちゃイケメンの、あの方いっぱいいらっしゃいますんでねはい、なあの、まあ、全然なんていうんですかね、まあ、年若すぎる、あの高すぎるとか関係なしに、まあ、楽しく飲めたらいいなと思うんで、まあ、皆さん来ていただけたらなと思います。男の子も入れるんでね、はい、
いいですね、ぜひぜひ、
ね、あの自分のね推しをちょっと見つけるってことで、
いろんなジャンルの方いらっしゃいますから
ね、ぜひぜひね
遠隔でも、まあ、入店というか、
そうですね、
できるっていうのがね、
はい、配信とかもやってるんでね、 TikTok のライブとかで、そういうのでなんか推し見つけて、なんかまあ推したいなと思ったらドリンクを送ってみたりとか、そういう楽しみ方もできるかなって思います。
いいですね、
はい、
皆さんぜひぜひ
ちょっと後でね、あの Twitter というか X かなんかのやつを共有しておけばみんな見れるかもっていう、ね、ですね。鈴木さんはいかがでしたか。
はい、今月もお邪魔させていただいてありがとうございました。いや今日はあの秋さんのそのメンズコンカフェについていろいろ聞けてよかったなと思って全然知らなかったんで、本当何にも知らなかったんで、こう実際に働いている方にこう聞けて、あ、よかったなと思ってまた勉強させていただきました
ね、ぜひちょっとね、あのお店に遊びに行けるといいんだけどね、大阪とかね。
そうですね、ぜひ、
ね、
そうそう、なんで、まあ、でもまあ秋さんもこれからもちょこちょこ来てくれるかも。
そうですね東京にはちょこちょこ来たいなと思ってます、
ね、いいですね、まあ、今日はね、あの飛行機で来られたということでしたけど、はい、まあ、新幹線でもまあそんなにねっていうとこだもんね。
そうですね、たまたま平日だったんで飛行機の方が安くつくかなと思って、
うんうん、あ、そうかそうか、はい、
混んではなかった今日。
あ、もう全然混んでなかったですけど、ちょっと雨の影響でちょっと遅延したりみたいなのはあったんですけど、まあ全然問題なく、はい、
まあ、じゃあぜひね、今後ともよろしくお願いしますというところで、ちょっとね、定番の次回予告をしておこうかなと思うんですけど、と、まあ、次回は8月8日の木曜日夜6時から生放送でお送りする予定です。で、お便りも24時間募集中というところで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。また、まあ、TwitterX のアカウント清水ラボですね、 LABO でも感想など送っていただけるとありがたいです。で、ポッドキャストもまあ今後更新されると思いますんで、まあ、日本全国ね聞けますんで、アキさんの声も日本全国に響き渡るんじゃないかなと思ったりしてます。さあ、あと30秒切ってますけど、なんかね言いたいことがあればっていうところお二人ともないかな、
うん、皆さんもぜひ推しを探してください。
そう、じゃあね、まあ、鈴木さん推しも見つけたいとこですしね、まあ、おじさんでよければ私も推してくれる人見つけてますし、あきさん推しも見つけましょうというところで、ではまた来月お耳にかかりましょう。さようなら。